浜中さん、こんばんは。
こんばんは。
今回はですね、メルボルンの方で浜中さんの演劇、スタディオブトランスレーティングパフォーマンス、通訳演劇のための試論というものがですね、上演されるということなんですけれども、
はい、
どのような劇なんでしょうか。
まず東日本大震災を扱った作品です。
あ、はい、
でそこで被災をされた女性の、まあ、一人の女性がいらっしゃって、福島で今も暮らしている方なんですけれども、その方にインタビューをした、インタビューをした音声データを使った作品になります。
はい。でそれを通訳演劇ということはどういうことなんでしょうか。はい、
ですね、ちょっと変わったパフォーマンスで、俳優が一人と、それから福島の映像が投影される、プロジェクターで投影される空間があります。で、俳優はイヤホンをつけていて、そこから現地の人の声を聞きながら、同時通訳、つまり日本語から英語に、同時通訳しながらパフォーミングするという作品になっています。
ということは俳優は一人だけですよね。
はい、
ということは、まあ、モノログをずっと言ってるような感じでもあるんでしょうか。
モノログですね。はい。
見どころはどこにありますか。
はい、一つは福島の映像をたくさん使ってるんですね。まあ、福島といっても広範囲ではなくて、久野浜っていう福島県のいわき市で、福島第一原子力発電所から南に、30キロの町なんですけども、まあ、そこの映像を約5年間撮影しています。それを40分ぐらいに圧縮して使ってるんですね。まあ、その何でもない風景ですね。福島って言われると いわゆる原発問題っていうことにまとまってしまうんですけども、そうではなくて日常的な風景が見れたりとか、それから地元の人の穏やかな語りであったりとか、そういうものを楽しんでもらえたらなと思います。
なるほど。
はい、
でどうしてですね、その通訳演劇というところに興味を持たれたんですか。はい、浜中さんの中で。
ですね、やっぱり俳優は他の他者を演じるということに、まあ、特化した職業なんですね。でそれが面白いなと思っていたのが、まあ、演劇に興味を持った初めなんですけれども、そこから例えば通訳者のような、また俳優とは違った立場で他者と並走している、一緒にいるっていう職業にもちょっと注目していたんですね。で、そうなった時に、日本の一般市民の方、全く英語が喋れない人も、なんかこう、物語を持っているんですね。で、それをどうやったら日本語の質感を残しながら英語へ変換していけるのかっていうことをですね、まあ、いわゆる翻訳者や通訳者っていうものと、演劇がやっていた、どうやって他者の物語を、私として継承していくのか、その二つっていうものを一緒に考えてみようみたいなことを思っていたんですね。はい、
ということは、この劇を作るにあたってですね、その通訳論とか翻訳論とかいう、まあ、セオリーがありますよね。そういうのもやはりその研究をしながら影響は受けましたか。
ですね、どちらかというと舞台空間の中で、私が勉強したイタコとか、そっちの方ですね、憑依とかの勉強をしました。はい、
興味深いですね。
そうですね、まあ、ずっとこう人の話聞いてると、こうトランス状態になってきますよね。はい、そういうことをが、どうもトランスレーションとか近いのかなとか、
はい、
なんかそこら辺のつながりとかを調べてはいました。はい。
ああ、なるほど。
私はモノリンガルというか日本語しか喋れないですね。
はい。
なんで、まあ、作品自体の、組織として通訳論、翻訳論を特化して勉強したとか、そういうことではないかな。
はい。ということはどうでしょうか。そのアイデアをですね、追求するにあたって、はい、まあ、イタコとか憑依とかそういうことも研究されたということなんですけれども、どうでしょう、その通訳演劇、まあ、通訳をして演劇をするっていうことと、普通にですね、まあ、通訳と言わずにも、ただ演技、その人の役を演じるということは、何か違いというものは出てきましたか。
通訳演劇と普通演技ですかね。
そうな、演技、まあ、演技というのも言ったら通訳演技のようなものですよね。その人の違う、はいはいはい、全然他者を演じるという分では、はいはい、何かその2つの違いというのは見えてきましたか。
ですね、 通訳演劇っていう風にすると普通の演劇だとその俳優っていうのは誰か一人になるんですよね、
うん、
役になるんですね。で通訳演劇になると役者なのかそれとも私なのかそれとも話者なのかわからないっていう曖昧さが出てきます。
なるほど、
はい、そこの中でお客さんがいろんなものを想像できるようになっていると思います。
どうでしょう、その演じてる俳優さんの話を聞くとですね、うん、
はい、
彼女はですね今回この作品を演じるにあたって、
はい、
役者として演じたんですか、それとも通訳者として演じていたんでしょうか、どういう気持ちだったんでしょうか。
よく話しているのは今私それとも役者それとも通訳者っていうことを結構シーンごとに確認していたりとかしています。だから俳優の中でも、距離感っていうのはいろいろあるみたいなんですね。でその中で、まあ、基本としては、パフォーミングをすることだけれども、まあ私っていう人格が少し揺れているのはすごくわかるって話はしたりしてます。
面白いですね、その私という人格が揺れる時っていうのはどういう時だったんでしょうか。具体的な例はありますか。
具体的に言うと表情がつくことですね。ものすごく淡々と通訳をしていた時にその人の間に乗っ取って非常に表情豊かに話す時とかのはやっぱ稽古場でもあって、まあ、そういう瞬間にやっぱ話を聞いてみると、あ、今こう言ってはなんだけどその被災された方に今私はなっていたって彼女は言っていたりするんですね。まあ、そういうようなことが起きてはいます。はい、
で逆に言うとその通訳演劇をするにあたってですね、何かその制限っていうのが何かありますか。そのどうしても通訳を返すことによって伝えられない何かとか、何か制限のかかるものは何かありましたか。
そうですね、制限、そうですね、おっしゃる通り直接性がなくなっていくというか、その今まさに目の前で被災者の方が話しているっていうようなずっとあるようないわゆるライブ感のようなものでしょうか、それが、減衰しているように見えますね。それはやっぱりスピーチとかとちょっと違うところでしょうか。はい、
どうでしょう、演出家として浜中さんはですね、
はい、
この劇を作り上げるにあたってですね、
はい、
まあそのタイトルにあるように試論っていうことですので、まあトライアルというか、
はいはいはい、
っていう感じだったと思うんですけれども、その演出家として何か目指すところはありましたか、それとも本当に練習の中でもトライアルっていうだけで、まあ、どこに行くのかわからないっていう心持ちでしたか。
ですね、トライアルはトライアルというよりもやっぱ目指すところはあって、では
い、
例えばですね、シェイクスピアとかっていうのは400年前の人の、テキストを俳優が劇場を使って再生してるわけですね、
うん、
でつまり私たちが生きてる今よりずっと遠くの他者の声を再生してるわけですね、うん、もし今世界に溢れてる人の声、具体的な声っていうものを100年後200年後再生できるだろうか、それテキストではなくて音声として、はい、で私はそういう意味で音声データっていうものもいつか遠くまで届けられるようにしたい、そういうような、まあ、目指すところはありましたね。
うん、
でしかもそれは日本語っていう話してる言語っていうものを保存しながら上演するときの構造としては、海外別の言語の人にも届けられるような領域にしたいっていうような願望がありました。はい、
で現在ですね、この劇を作り上げてですね、上演されているということなんですけれども、まあこれでこの演劇通訳演劇論っていうところではもう何か終わりのものを見つけられましたか、うん、それともこれからもこのことを追求されていきたいですか。
ある程度の枠組みはできたと思うんですけれども、まだまだ突き詰めなくちゃいけないものはあるのかなとは思っています。まあ、終わりではないですね。
どうでしょう、はい、今後の展望は。
今後の展望はですね、まあなかなかあれなんですけれども、まあもうちょっと扱いたいテーマ、っていうのはいくつかあるんですけども、まあそれは今は、温めてる段階でしょうかね。私の祖母がこんなエトロフ島出身なんですね。エトロフ島出身でちょっと北方領土の問題を一時期ちょっと調べてたりとかしていたんです。
日本人の方なんですか。
日本人です。で、私の祖母との、まあ、コミュニケーションであったりとか他の人との、まあ、出会いであったりとか、そういうものを、まあ、作品化できないかなとは 思ったりはしています。
うん、なるほど。ストーリーテリングという感じなんでしょうか。
はいはい、そうですね、そういう形になると思います。うん、はい、
今晩はありがとうございました。
はい。